おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずこちらのニュースから見ていきましょう。 NASA の火星探査機キュリオシティが打ち上げから13年経った今も現役で動いているというお話です。
これはですね、単純にすごい話なんですが、キュリオシティは設計上の寿命をとっくに超えているんですよ。しかも地球から数億キロ離れているので、当然ながら物理的な修理はできません。それでも今も科学観測を続けているんです。
え、部品が壊れても直しに行けないんですよね。それでどうやって動かし続けているんですか？
ハードウェアはそのままで、ソフトウェアの改修だけで問題を乗り越えてきたんです。 JPL、 つまり NASA のジェット推進研究所のエンジニアたちが次々と独創的な修正手法を積み重ねてきたわけです。
わあ、それは知りませんでした。ソフトウェアだけでそこまでカバーできるものなんですね。なんか地上のシステム管理にも通じる話な気がしますが、どうなんですか？
まさにそこなんですよ。製造業や社会インフラの IoT 機器なんかも、ハードウェアを簡単には変えられない場面って多いんですよね。過去の修正履歴をナレッジとして蓄積しておくと、予期せぬ障害が起きた時に強いんです。キュリオシティの事例はその極限版ってことですね。
続いてのニュースです。今度はデータベースの話題なんですが、ケンさん、ヘリックス DB というものが話題になっているそうですね。
これはですね、グラフ構造とベクトル検索という2つの機能を1つのデータベースにまとめたツールなんです。ラストというプログラミング言語で作られていて、GitHub で OSS、つまり誰でも無料で使えるオープンソースとして公開されているんですよ。
え、グラフとベクトルってそれぞれ別物なんですか？一緒にできるのがそんなに珍しいことなんですね。
そうなんですよ。グラフ DB というのは、 A さんは B さんの友達で、 B さんは C さんの同僚みたいに、データの関係性を表すのが得意なんです。一方でベクトル検索は、 AI が文章の意味を数値に変換して似ているものを探す技術ですね。今まではこの2つを別々のシステムで動かすことが多くて、管理が大変だったんです。
ああ、そういうことなんですね。2つのシステムを別々に動かすって、確かに手間がかかりそうですね。それが1つにまとまると、どんな場面で役に立つんですか？
特に注目されているのが、LAGと呼ばれる AI の仕組みです。AI が回答を生成するときに、関連する情報を検索して参考にする技術なんですけど、そこにグラフの関係性情報も組み合わせやすくなるんですよ。AI システムを作るエンジニアにとっては、構成がシンプルになるので、かなり助かる選択肢になりそうですね。
わあ、それは知りませんでした。AI の裏側でそういう仕組みが動いているんですね。GitHub で公開されているということは、個人の開発者も試せるんですか？
ええ、まさにそうなんですよ。OSS なので誰でも使えますし、フィードバックや改善への貢献も歓迎されているんです。RAG やグラフ構造を使った AI システムを作っているエンジニアは、既存のツールと比べてみる価値は十分あると思いますね。
続いてのニュースです。OpenAI が中国政府系とみられる影響工作についての報告書を公開したそうですね。
ざっくり言うと、AI を使ってアメリカの AI 政策について世論を操作しようとした形跡が確認されたってことなんです。データセンターの政策議論や関税をめぐる議論が標的になっていて、チャット GPT に関する偽情報の拡散も 工作の一環として見つかっているんですよ。
え、それは怖いですね。具体的にどういうことが起きていたんですか？
生成 AI を使うと、偽情報を大量に、しかも低コストで作れちゃうんです。以前は人の手が必要だった作業が一気に自動化できてしまう。ですから、影響工作のスピードと質がぐんと上がっているんですよ。
ほう、AI が情報戦の道具として使われているわけですね。オープン AI 自身がそれを報告しているのも、なんだか複雑な感じがしますね。
まさにそこなんですよ。自社のサービスが悪用されていないかを監視して、こうして公表する責任がオープン AI のような企業には問われているんです。そして AI 政策をめぐるオンライン上の議論が操作されうるとなると、政策を作る側も報道する側も情報の真偽をもっと慎重に確かめないとですね。
え、それは知りませんでした。私たちが目にしている AI をめぐる議論も、すでに情報戦の影響を受けているかもしれないってことですよね。
そうなんです。一次情報、つまりオープン AI の報告書のような発信元をしっかり確認する習慣が、これからはすごく大事になってくるんですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、こちらの話題です。ジオリブレというデスクトップツールが登場したそうですね。地図に関係するものみたいですが、どういうものなんですか？
GIS、つまり地理空間データを扱うための分析ツールなんですよ。地図上にデータを重ねて可視化したり、SQL で操作したりできるデスクトップアプリです。マップリブレというオープンソースの地図ライブラリをベースに作られているんです。
地図のツールってもういろいろありそうなイメージですけど、ジオリブレはどこが違うんですか？
これまでは QGIS や ArcGIS といったツールが主流だったんですよ。ジオリブレはそれらより軽量でオープンな選択肢を目指しているんです。あと、Python や Jupyter との連携機能があるのが大きなポイントですね。データサイエンティストが普段の作業環境にそのまま組み込みやすいんですよ。
ほう、それは便利そうですね。プログラマーじゃない人でも使えるものなんですか？
プラグインやマーケットプレイスで機能を追加していける仕組みになっているので、用途に合わせて使い方を広げられるんです。それにね、ブラウザ上でそのまま試せるライブデモも用意されているんですよ。インストールなしで触ってみることもできますよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。エクステンド UI というオープンソースの UI キットが登場したということなんですが、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、PDF や表計算ファイルをアプリの中で表示したり、操作したりするための部品セットなんです。ゼロから作ると結構大変な機能が最初からまとめて揃っているんですよ。
あ、そうなんですね。例えばどんな機能が入ってるんですか？
ファイルの表示はもちろん、範囲を指定して引用表示する機能や、ファイルのアップロード、電子署名まで入っています。AI エージェント、つまり AI が自律的に動くシステムへの組み込みも想定した設計になっているんです。
電子署名まで入っているのは意外でしたね。それって社内の書類処理を AI で自動化するようなツールに使えるってことですか？
まさにそこなんですよ。今、PDF や表計算ファイルを AI の処理フローに組み込みたいというニーズがすごく高まっているんです。そういった社内ツールを作るエンジニアにとって、UI をゼロから作らなくて済むのはかなり大きなメリットなんですよ。
ラストはこちらのニュースです。ある公共サービスの会社がサイトを HTML 優先の設計に切り替えたら、ユーザー数が一夜で倍になったそうなんですけど、これってどういうことなんですか？
ですね。 もともとそのサイトが古い ASP フォームと別の申し込み手段がバラバラに混在していて、使いにくい状態だったんです。それをシンプルな HTML を中心に作り直したら、表示速度も良くなるし、アクセシビリティ、つまりサイトの使いやすさも一気に改善されたってことですね。
おお、それは知りませんでした。でも最近って React とか Next.js とかそういう技術を使うのが当たり前みたいなイメージがあったんですけど、 HTML に戻るって逆行しているんじゃないですか？
おっしゃる通りで、そこが面白いところなんですよ。公共サービスって古いブラウザや低速な回線を使ってるユーザーも多いんです。そういう方にとっては複雑な仕組みよりシンプルな HTML の方が確実に届くんですね。とりあえず React っていう流れへの反省が業界でも広がりつつあるんですよ。
え、意外ですね。では既存のサービスを作ってる側の人たちはどこから見直せばいいんでしょうか？
まずは申し込みフォームや問い合わせフォームが HTML だけで動くか確かめてみることが第一歩です。JavaScript が本当に必要な箇所とそうでない箇所を切り分けるだけでかなり変わるはずですよ。行政や医療系のサービスでもこういった設計が増えていきそうですね。本日は以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。